ああ、なるほどね。はい、というわけでラジオビューグルタバですということで、前回はほぼレギュラーでなくなっている皆川をですね、久々に連れ出してきて、ガイマンショーの話を軽く話していましたよ。まあ次回また特集になるかもねみたいな感じで話をしていて、改めて取り上げるべきかなみたいなことを考えていたわけですけども、今回はラジオビューグル毎年恒例おなじみのショーを特集しようということで、ゲストの方お三方呼んでまいりました。一人目は、
はい、はい、どうもちょっと進行があれしましたけども、
はい、
ちょっとなんか
あれ
まあいいやどうも佐々木です。
はいはい、
はい、よろしくお願いします。
佐々木です。
佐々木です。
はい、はい、そして
はい、トトコです。
はいはい、
1年ぶりぐらいですね。
アメコミボードゲーム
ですね、
会を仕切ってらっしゃるということで、ラジオビューグにも何度か出ていただいたトトコさんに今回来ていただいて、まあ改めてですね、ラジオビューグの方で、みんな大好きあのショーを取り上げていこうかな。
そうです
ね。
今年は何を取るかって。
そうそうそう。
悩んでますよね。
今もう悩んでるところ
で。悩んでるところで。まあ、ちょっとね、多田さんのもう話も
出ました。あ、出ましたね。
多田さんの時何の話してましたっけ？
ガイマンショーですね。
はいはいはい。ガイマンショーで、ではない。
ない。
ああ、そうなんだ。
ガイマンショーじゃなくて、うん、今日やるのは、はい、カイマンショーですから。
あ、そうですか。
カイマンショーですよ。
カイマンショーですよ。え、だって、え今日開幕式のためにみんな集まってるし、みんなタキシード着て。
そうそう、ビシッとね。
ビシッとね。
ビシッとね。あれなんかその中国人的なこの打工が発音できない
みたいな。開幕式。
開幕式。開幕式。
違うんですよ。外漫賞は海外漫画賞でしょ。
海外漫画賞。
違う違う。今回の開幕式は。
開幕式。
快楽天漫画賞ですから。
はい。という、この小芝居に皆さん伝えた名前ですけれども。はい。快楽天漫画賞を、
はい、
実はですね、去年から、はい、トットコさんの方が、
そう、やろうやろう。
そうですね。
ていうか、ラジオビューグル以前やった時に、はい、トットコさんが全然関係ないのに、快楽天の話を熱くし始めて、知らねえよとか思って、
いやいやいやい や, い や, いや、
今度その話しましょうよとか言ってたんですけど、
はいはいはいはい、
なんか、それを、ね、まあね、ラジオで取り上げるまでもなく、
いや、
トットコさんがご自身で持ってるブログの方で、
そう、やっちゃったかな。
いやいやいやいやいやいやいや、違うんですよ。
じゃあ、
合うんだよ。
トットコさんそれ、ビューグルでやらせてね。
そうそうそう。うちでやってよ、みたいな。直接契約のつもりだった。
去年はだって、秋広くんが来てたから、そっちを立ててやられて
る
から
ね。伊藤秋広
くんが来てたので、それでちょっとは、今回はやれなかったなっていうんで、改めてじゃあ、一からですね、僕も研究し直して、向き合って、向き合って、ちょっと左手を開けながら向き合って、わけですよ。で、まあ今回ちょっとまとめて、ちゃんとまあまあ、こういう魅力があるんだよってところまでいけるかなという準備が整いましたんで。
まあ、話が快楽天ありきで進んでますけど、快楽天っていうのは、まあ、いわゆる、あれですよね、成人向け漫画雑誌っていう
の。そうですね。
青年漫画雑誌って言い方かな。
ちなみに、田さんは快楽天っていうとどんなイメージ？
快楽天っていうと、そうね、まあ、結構前からある雑誌で、コンビニなんかに置いてあって、やっぱり、俺のイメージだと村田レンジさんかなんかのイラストがバーンって書いてあって、なんか女の子の顔がバーンって書いてある感じの、ちょっとなんていうの、エロ漫画の中でもちょっとなんていうの、表紙のイメージが違ったなみたいな漠然としたイメージ。
多分、うん、およそこれを聞いてる方はそういう感じの印象を受けて、
世間一般のイメージ、
一般のイメージ、
そういう感じで、とても、そういう方に、まあ、今回は、焦点を当てて聞いていただきたいかな、っていうところ。
ってことは、ほとんどの男性がもうターゲットっていう。
そうですね。
大変広い市場、今回は。
多分ね、コンビニで見たことない人はいないよ、
いない
よ
ね。
で、読んだかどうかは別として、みたいな。
そうです。
まあ、今回、まあ、その快楽天の内容を語るにあたってですね、まあ、僕、まあ、言ったらただの素人ですから、
かなり素人が半歩踏み出してる感があると
。まあ、読者
素人はわざわざ快楽天と向き合わない
からね。もうほぼほぼそんなもんなんで、ちょっと語るのに対して説得力の面において、ちょっと裏付けが欲しいなと思いまして、プロフェッショナルの方が欲しいなと思いまして、ちょっとね、僕の、知人の中から一人、元プロ、
元プ プロ
という方を、ちょっとお呼びしております。はい、はい、ご紹介ちょっとお願いします。
プロかな、
まあ、元プロ
編集者ですね、元あの、はい、エロ系編集者をやってました、エロハルです。
エロハルです。エロハルプロが、
エロハルプロが、
またビューグルに新たな違う、風が吹いてます
ね。いい声、通るいい声。
そうなんですね。はい、歌唱系やったんでね。
また個人情報。
個人情報バリバリ出して
くる。こうやってみんなでこうピースをはめて
る。最後には正体が分かる。そうそうそ
う。エロハルさんはじゃあ、もともとそれエロ系の雑誌での編集仕事をされてた
と。そうですね、まあ、あの出版業界にはエロ系から入って、はい、まあ、エロって言っても最初は実写を中心にやってて、うんうん、まあ、実写要は、写真ですね、はいはい、女の子の写真をたくさん載せてる雑誌、はいはい、で、まあ、あの漫画と写真と両方載ってる雑誌ってありますよね、
はいはいはいはい、
そういうものをやってたんで、まあ、だんだん漫画の方も手を出すようになってって、
あ、で漫画編集も一緒にやってた。
そうですね、漫画写真両方の編集を一応やってたっていう形ですね。
だからエロ漫画っていうよりはやっぱりエロ雑誌っていうのが正しいですね。
漫画限定ではなくて、まあ、漫画純粋に漫画誌をやってた時期もあったりもして、漫画編集者といっても間違いではないですけど、まあ、エロ全般の方がどちらかというと、
なんかちょっと今回隣で非常にこのハッスルしてる声が聞こえますけども、別に乱行とかそういうことではないです。別にその、あのエロの話をしてる方といってその現場が非常にただれてるわけじゃない
ですね。
我々はきちっと
思う。
杉作さんものすごい期待していったら全然なんもないエロ漫画の編集者はなんもないとこだったっていう、がっかりしたみたいな ね、はい、話もありますけど、まあ、そういう感じで元プロと、
はい、元プロ、
はい、セミプロの2人が、
はい、
お二人はもう昔旧来からのお知り合い
ですね。そうですね、もうあの学生時代の友人という間柄なので、はい、あのだいぶもう通過というか、
それはやりやすい。どうですか、あのエロハルプロからして、あの学生時代のとっとこさんってどういう感じ
ですか。そこ掘りますか。
まあ痛い人です
そこはあんま変わってないかもしれない。
あの今の
変わらない。
多分18歳ぐらいの時にはもう獲得してて、そこからの成長が全くない。
完成しちゃって
るんです
ね。
そうですね。
なるほどね。
成長してないっていう感じ。
もうこんな変わらない人はあんまりいない。
成熟は早かった。
そうですね。そういうことで言っていただけるとありがたいんですけどね。
なるほどね。
はい、
ありがとうございます。わざわざお足元の悪いところ。はいはい。
そうはもうだから大変心強いメンバーですね。
もうこの2人プロが2人でいるから。もう今回俺何の準備もしてない
ので、
うん、ただあの面白い話聞かせてっていう形で来てる、
はい、
日頃の皆川と同じ姿勢です、
ね、いやでも多田さんも買いましょう、気になるでしょ、今年何が取るのかなっていう。
気になるね。
なるね。絞り出してますね、絞り出した感じ。
ならないかなるかといえばなる気がする、
ね。今日はもう買いましょうじゃなくて、はい、買いましょうの方に行った出身、
はい、
そうですね。
買いましょうはもうあれです、あのサヨナラセプテンバーです。
そうですよね。もう入ってねえから。ね入れねえよ、もう入れねえよ、
もう
入れねえよ、
もう使ってる、もう入れねえよ、一回入れたみたいな感じ。
そんなことないですけどね。まあじゃあちょっとあのね、はい、真面目に気を取り直して、じゃあ、はい、はいはい、行きましょうか。
はい、
まずはじゃあ、あの、快楽天とは、
快楽天と
はっていう話をちょっと軽くね、あの、はいはい、触れとかないといけないかなと思います。
目の前にこう雑誌があります。
雑誌ありますね、実際に。
今日今ちょっと
見せていただいて。
ぜひぜひ、あの、読んでください。
ちょっとね、手に取ってあれなんですけど、はい、まあ見た感じ、まず僕の思ってた村田レンジみたいな感じじゃなくて、
はい、
割と今風の、なんですかね、あの、女の子、
はい、
漫画アニメっぽい感じの女の子は薄着の姉ちゃんに書いてあってですね、
はい、
表紙も結構ドピンクでですね、
ドピンクですね、
ドピンクですね、結構エロ漫画色が昔よりこうもっとバーンとはっきり押し出されてる感じがしますね、ま
あ、一つ一つちょっとほどいていくと、はいはい、まあ、村田善治先生がその表紙を担当してたのは、まあ、初号から一応10年間ぐらいだったんで、初号がですね、1994年の8月、
はいはい、
ね、
はいはい、
で、だいぶ前ですけども、23年目ぐらいですかね、だったって、で、その頃から10年ぐらいは村田蓮司さんが書いてて、そこからちょっと、ね、あの作家さんに切り替え、
中野作家さんが書いて
る、中野作家さんが書いてる、
なるほど、ね、
今ちょっと見たんですけど、はい、一番後ろに、はい、
番後ろ。
そうなんです。
村田蓮司先生のですね、ピンナップ的なものがね。
あ、はい、あ、他の号も一応持ってきたんですけども、一応これも、これはその記録が切り取
って。と思って開いたら、メメ50。
メメ50じゃない。それでここ
も。わざわざね、メメ50好きかな。
好きかな。
濃いめの絵が出てきて、
おっと。いや、ないぞ、じゃない。
読みにも寄ってかも、
本当に。大体、そうですね。それで、まあ、表紙を降りてからというか、まあ、それからはずっとこう、後ろのページの、まあ、コラムというか、一枚絵とコラムっていうのが村田先生のと。
今でも書いてる。
はい、そうですね。
なるほど。
村田先生は、まあ、快楽天でいうとこの、まあ、スタンリーみたいな感じ。
よくわかんない。
常にいるっていう、どこでもいる。
エクセルシオール。
エクセルシオール多分いってると思います。
なるほどね。
村田先生、まあ、いろいろ本当、快楽天にもちょこちょこ絡んで、いろんなことにも絡んでくるんで、その後またこの話したいと思います。はい、で、もともとはですね、まあ、エロトピアという雑誌をワニマガジン社、
はい、
エロトピアあった。
ま
あ、
大体、僕らは子供の頃、ね、エロ漫画で言えばエロトピアみたいなイメージが
ありますよね。代表格、
代表格。まあ、それの、エロトピアっていうのはどっちかっていうと、劇画誌みたいなところが近くて、
劇画風味あった。
そうですね。うん、作品的に。で、まあ、快楽天っていうのは元、まあ、これは美少女コミックってい
うの。なるほど。はいはいはい。
まあ、その、絵とかは見てわかる通り、可愛い女の子たちが出てくる美少女コミックっていうふうに、うん、の増刊として、うん、創刊されました。はいはいはい、一応、全身にね、コミック雷神っていうのが。
あった
。俺全然あんま記憶ないんですけど。これ司会なのにやるぐらいね。
完全にお
っさんの世界だよ。おっさんの世界だよ。
あったね、
あれが、93年の4月から、まあ、94年の6月まで、うん、全8号やってたんですけど、はい、このコミックライジンがですね、ちょっとこれ資料を読んでですね、うん、すいません、これね、ちょっと今、僕は僕がトークするもの、ちょっと引用するものがいろいろあるんで、引用の話します。これ、キミリト先生のエロ漫画の現場っていう、作家さんと、そのキミリトさんで作家さん、あ、この人作者さんが、まあ、インタビューをする方法本があるんですけど、そこからですね、ちょっと陽気比さんとかの話、陽気比さんっていうあの作家さんの話をすると、どうもこのコミック雷神っていうのが、一応快楽天に変わったんですけれども、雷神が特に売り上げが悪かったってわけではなくて、その時の社長からエロかエロじゃないのか分かりにくいタイトルやめろと、
あ、なるほど、
っていう話があって、まあ、それで快楽天になった。
なるほど。
確かに雷神だとちょっと伝わりづらいかもしれない、
ね、なんか少年漫画系のあれになっちゃ
って、さあ、確かジャンプがさ、一回さ、アメリカに持ち出してさ、アメリカ版ジャンプって出したことある、ね、
はいはい、
そのタイトルコミック雷神だったから、
あ、なるほど。
少年漫画っぽいよね。
ね、雷神が、雷神って検索したらこっち出てきちゃうんだね。ベロファンがついちゃったみたいな。
そうなんだね。
まあ、そういうこともあって、
はい、気になるのはさ、はい、俺全然エロ漫画誌って詳しいことあんま知らないんだけどさ、はい、美少女コミックっていうジャンルっていうのを、はいはいはい、まあ、雑誌ジャンルってどこら辺から出てきたの？
これがね、この話をすると相当、まあ、専門家じゃないんであれなんですけれども、うん、一応ですね、はい、年表みたいなもの、これもこの組み合わせの時の本から、
エロとやっぱりさ、劇画漫画誌のイメージが僕やっぱ強かったから、子供の時、気がついたら結構美少女漫画誌が大きい、
はいはいはい、
まあ、
一応最初じゃないんですけど、うん、この、レモンピープルとか、
ね、
ブリッコ、はい、この辺あたりから一応美少女漫画、は
いはい、あった、ちょっとロリコン誌的な匂いが強かったよね。
もともとは本当にロリコン誌っていう感じで、まあ、そのエッチっても絡みのないものとかもすごいあったし、裸出るだけみたいなですね、うん、
でペンギンクラブか、
そうですね、で一応主流がだんだんそっちに流れて、まあ、劇画誌の方が縮小していった
なるほど、ね、
っていう、流れが大体あるかなと思います。それが、
ホットミルク、
そうですね、80年代の頭ぐらいからですかね、
80年代なんていうの、中盤から後半にかけてさ、
そうですね、
やっぱりかなり変わった感じあったよね。
そうですね、まあ、今はもうほとんどこっちって言ったら
劇画漫画誌あんまり見ないよね。
だからぐらいかな、わかんないですけどね。
そう、それとかなんか別の実話漫画雑誌とか、なんかそういうなんてジャンルもの、人妻もの雑誌みたいな感じでそこに入るみたいなイメージで、やっぱりエロ漫画として単体で走ってんのは、やっぱりね、こういう美少女コミック誌ってイメージ、
まあ、一応美少女その漫画に流る流れはやっぱ80年代の頭ぐらいからありましたよっていうことは一応あります。そうですね、一応年代誌一応、まあ、見てると多分そうだろうと。
これだからどっかで誰かが、うん、ドカーンって変えたっていうわけではやっぱりないん
だ。多分そうですよね、うん、徐々に需要がそうなってったのかな、う
ん、劇画の濃厚なやつから一、うん、回思いっきりこうレモンピープルとかの可愛い方に振っ
そう振って多分それに寄せていったみたいな。
で振ってそのまま劇画の方には多分戻んなかったっていうことなんですね。
そうですね。
でこれ見てるとあのこんな作家のこんな作品が出てるよみたいなところには、はいはいはい、友人エンジェル
って。ああそうですね。あの辺ちょっと印象強いですね。
なるほどね。あ下に出てますね。ダーティー松本とか、ね、はい、篠崎さんってこの方の名前も見たことある。
はい、はい、
なるほど、すみません、話をこっち落ちちゃって。
一応までもこの辺の、細かい歴史の話はですね、今ちょっと結構エロ漫画研究所ってそこそこ出てるんで、
出てるよね、
そちらを読んでいただくと、うん、多分分かりやすいんです、うん、今日はちょっとどっちかというと快楽天の今の話を、
う
ん、した方が、うん、僕らのね、
ボリューム像、トッドコさんがどこで抜いてるかて、
いやいやいやいや生々しいな言葉が言葉が、まあ、そういう話だけど、
それをちょっともう少し特集としてね、うん、熱く語っていこう。
全
然いいです。
全然いいです。はいはい、ですね、まあ一応90、そのさっき94年からまあ創刊ってことなんですけど、90、そのまでは増刊として出たんですけど、うん、95年9月より、うん、独立創刊、うんうん。今、通刊号数が出てるのは全部ここからですよっていうことですね。う
ん、なるほど。なるほど。
完全月刊。
完全月刊です。
月刊。
月刊です。
期間とか隔月ではなくて、
そうですね。
月刊ってこと
ですね。そういうお仲間雑誌はいくらかあります。うん、まあ、でも、もうほとんど今、ワニママ神社が出てるから月刊ですね。
ワニママだね、これ、ね。
ワニママですね。うん、あ、ワニママ神社、ちなみに、あと、快楽天、お仲間で、快楽天ビースト。
ああ、
快楽天ビーストと快楽天を分けるのは何かっていうのも、ちょっと、俺はここは難しいところかなと思うんですけど、失楽天はどっちかっていうと内容は、
あ、
すみません、失楽天っていうのもありまして、失楽天は、内容がちょっと、まあ、ダーク寄りと言ったらですけど、本当に。ちょっと、そっちね。で、あと、花マンっていう、花マンっていうのはですね、昔が失楽天っていう雑誌が、作家オンリーの雑誌があったんですね。例えば、一人の作家を何十編も、うん、まあ、コミックになる前に一回取り上げるみたいな感じの、なってない作品入れるみたいな雑誌があったんです
。アストロジー的にこう、全部入ってる。
そうですね、まあ、作っていただいたので、入れていくんですけど、これが、失楽天が、まあ、またオリジナル誌になったんで、まあ、花マンっていうのが今、その、作家を取り上げた雑誌、
ね、
っていうので、これはね定期的ではないですね、多分。
参考本とはまた違う。
違うんですね。まあ、このサイズで出てるし、うん、大きい雑誌サイズで出てますし、
う
ん、まあ、
内容もちょっと違う。
そうですね。未収録系のやつを、
あ、ね、
単行本未収録だったやつを入れる。
はいはいはい。
で、あとゼロスっていう今日持ってきてないんですけど、
すご
く分厚いね、今度は背表紙がこの、中取りじゃない。
うんうん、箱本ってやつ、ね、
ですね、うんうん。のやつもあります。あ、まあそっちの方はですね、ちょっともう快楽天とは、一線を期してます。それはなんでかっていうと、こっちはコンビニで売っていいもの。
はいはいはい、
はいはい、コンビニ本と
ですね。快楽天ビースト、失楽天も大丈夫かな。
コンビニ
ですね。で、コンビニ売り。
コンビニ売り。
うん、ですけど、さっき言ったゼロスっていうのはコンビニでは売っちゃいけない。
いけない、なるほどね。
いけないもの。当然内容もそっちに、ちょっとそっちの方が濃いというかものになっております。
ちなみにまあ、よくは言わないですけど、
はい、
コンビニ売りできるかできないかって結構なんか大きい境目らしい
ですよね。規制も変わったりするよね、いろいろね。
それでやっぱりその修正とかの具合とか、あと内容とかなんですか。
そうですね、基本的には内容です。コンビニ紙の方がもちろん厳しい規制があって、
はいはい、
まあ、その規制って例えばシチュエーション的になんかあんまりハードなのはダメとか、そういうことなんですか、それともただもっと具体的に修正の問題とかなんですか。
ですね、これが、結局規制をするのは東京都なんですけれど、
はいはいはい、
まあ、東京都の担当者が判断していろいろ規制をかけるわけですよ、
うんうん、
出版社に対して。
あなた方東京都にそこに判断する部局があって、はい、そいつがこう雑誌見ながらチンチンがピクンピクンするかどうか反応するみたいな。
違う違う違う、
そういう部署があるんじゃないの。
でも割とおそらく具体的な、ここのラインは OK、これはダメっていうのが、
ですね、まあ基本的には絵に対して指摘をされることが多いです、はい、まあ実際に規制というか出版しちゃったものに対してケチがついて、
はいはい、
騒ぎになるということがありますよね。
ああ、
で、これ違反何度かやってると雑誌が休刊に追い込まれるみたいなことがあるわけです。
スリーストライクアウト的なやつ
ですね。そうですね、はいはい、で、まあ、コンビニ誌でいうと基本的に表紙は子供でも目に触れてしまう位置に入ってくるわけですよ、はいはいはい、なんで、はい、まあ、例えば、うん、女の子の体に白濁液がかかってるようなものももちろんあるとあり、
なるほどね、これダメなの、あのドレッシングです的なやつよくやるじゃん、それ
広瀬涼子にかかったよね
そうだっけ
いやいや、ジャンババの広瀬涼子にミルクがかかってるやつがあって、ジャンジャンか、
うん、すいません、リテラシーが低い、
申し訳ないかもしれない、
まあ、表紙レベルでは今のところダメでしょうね。で、これが結構時期によって変わっちゃうんで、
そうだよね、
もうコロコロ変わるよね、本当に担当者が女の人になったら急に厳しくなるみたいなことがあったり、
あ、なるほど、
だからこれがダメっていうことはなかなか判断しにくいんですけど、
じゃあもうそこの部署にさ、もうなんぞ性に開放的な人を入れるしかないね。
そういうことですね。
もう徹底的なロビーカフェの
骨抜きにするしかない。
なるほど
な。
中身のことで言うと、あのコンビニ雑誌は今あんまりきつい行職系とか、
そうそうそう、置けない感じ、
そういうところがあるのかなと思って、ね、やっぱり、うん、こうなんでしょうね、無理やり系というか、はい、そういうのとか、あとはあんまり暴力的なものはダメとか、
そういうことですね。
なるほどね。
知るかバカうどんみたいなの
がダメ。いやいやいやいやいや、基本ってでも、まあ、読んでる方からですよ。快楽店は、中身でですね、多分、謹慎アウト。
はいはい、
謹慎アウト。謹慎ものアウトですね。あと、なんだろうな。
なるほどな、やっぱり何十年も読んでると思
う。いやいやいやいや、
あと何、
あとね、
レイプもの、
レイプものは OK なんですけど、うん、レイプした後女の子は気持ちよくなってる、多分ダメ、ダメ、あ、その言ったらなんですけど納得、
はいはいはい、
あ、すごい気持ちいいからしょうがないっていう感じ、
その後のケアが大事だ
と、ね、そうですね、それで、あの、すげえ悲しいで終わってはいけないっていう、やられてしまったわって言ってオロオロ泣いてるオチは基本的には多分ダメですね。それはもう暴力性を、
そこに違いがあるんだね。
そうですね。あと多分血見たりとかいう、あの、そういう、はいはい、でバイオレンスなのもダメだし、
血ダメ、
そうですね、
生理来ちゃったらダメだ、
でもね、それはやらないだろ
いやいやいや、やるやつもいるよ、
ないんだけど、ないんだけど
俺は生臭く
して怖え怖え怖え怖え、そういう多分、あの、内容的に、あと、まあ、SM も無駄し、スカも基本的にはスカトロも、
はいはいはい、スカ、ジャン、ジャン、ジャン、スペシャルズみたいな、
ね、でもね、
スカトロです、
ね、おしっこまで
OK、 おしっこまで OK、 うこダメ、
まあ、それは今の基準かな、昔はやってたやって
たんですよね、
あ、そう、はい、割と、
うん、今はダメ、
全然変わっちゃうよね、コロコロね、そこら辺
でね、うん、
なるほど、じゃあその担当官がスカ大好きだったら
ある可能性があるけど
食事も OK だよ、
犯人要求してきたね、
もうちょいここは行くよねみたいな、ね、
僕見た限り、今は快楽店最近のものを見ると10年前より規制緩くなってますね、
あ、そうですか、
そうですか、僕今ね、そういうのって一回閉まったものはもう戻らないんじゃないかと思って、うん、
いやいや、これは振り子でしょう、
ずっとこうだよね、一回ダメ、あの、出版社が都からダメを出されるとちょっとずつちょっとずつこれはどうかなっていうのを探り始めて、気づいた時にはなし崩して
くるっていうね、
あれでしょ、あの、学校校則をさ少しずつこうちょっとなんかスカート短くする
みたい
な、そういうことです、
1ミリずつ戻してったら分かんないだろうみたいな、
でどっかでまずいやつ、ね、誰かに言われちゃってアウトみたいな捕まるやつがいてそれを繰り返すと、
う
ん、止められちゃう、
だから一時期のことで言うと、これ僕はあの実写の方の規制で言うと、はいはい、女の子が開脚して正面向いてるのダメだったんですよ、締めの中身も含めて、
いわゆる M 字開脚的なの、
そうですね、ダメ、M 字開脚が一切禁止になってた時期があって、
おっぴろげジャンプ的なやつですよね、
そうですね、それ規制されるとエロ本ってものすごく困るんですよ、
やりづらいっすね、みんな閉じてこういう感じ
で、そういうことですね、後ろ向けてるとか、
あ、だよね、
一時期だから本当に変なポージングの写真ばっかり撮ってるんであ
工夫しちゃって
逆に変な性癖生みそうな感じ
あ、まあ、そういう時期もあって、ちょっとずつだからエロ関係の出版社が戦ってきて今また
勝ち取った権利なんですね。
じゃあ今は割と空気としては少し開放的な方に振りが動いてるのかな。
ただ、あの、その一方でコンビニとして扱いたくないっていう動きが出てきてるのは間違いないですね。
そもそも扱うのがどうなのかみたいなことを騒ぎ出している人たちが、
うん、ね、まあ、次のオリンピックに向けて全面撤去してしまうんじゃないかみたいな。
じゃあオリンピックやめろやめろ
評判がもうけねえよだったらやめろ
そん
荒れてんの荒れてんの。